理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第276回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月の31日配信の回でございます。
おお、もう夏休み最終日で宿題に追われてる日ですね。
そうなので、もしかしたらこれを聞いてるのは宿題が終わって9月になってからかもしれませんね。
あ、宿題が終わって、
まあ、夏休みが終わってしまってね。
終わりました宿題。
私は終わんない、まあまあ宿題あんまやんない子だったので。
あ、そう。
良い子のみんな真似しちゃダメだよ。
まあ私も結果としてはやんなかったかもしれないな。
そうですか。
え、全然やる気がないって言い方は変だけども、結構早々に諦めてたってことですか？
なんか小学校の頃、夏休み学習帳みたいなやつとドリルとなんとかってあって、
はい。はい、
とりあえず読書感想文は書かなかったね。
ああ、もう、それは意図して書かない、もう書かないって決めたってことですか？
まあ原稿用紙に向かって腕組みはしたかもしれないけど。
でもそこで終わり。
本もたくさん読んだよ。
その読書感想文っていう形態が納得いかなかった。
ダメだね、頭ひねってもダメでした。なんか読書感想文向きじゃないんですよ。
自分がってこと？
そうそうそうそう。それでいいのかって話置いといて。
なるほど。
はい、ということで。
おい。
夏もというか夏休みも終わって8月も終わるんですけど、今年の夏は、なんていうか8月はたくさん台風がね、来たり、
ああ、はい。
あと、コースも変でしたよね。
そうそうそうそう、なんていうかな、逆方向っていうの？普通大体九州、日本の下の方から来て、まあ、日本海側に向けて抜けるかと思いきや、なんか本州の上をぐおーっと下から上にとか、そういう感じ、いずれにしても下から上にっていう感じが。
縦断っていうの？要は、南西から。
下から上にですよ。だから、それが上から下になったんですよ、今年は。
ちょっと違いますよね。
え？そうそう。で、何、ニュース見て結構、びっくりしたのが、普通台風って通り過ぎた後台風一過、まあ台風ファミリーって私は呼んでるんですけど、
はい、
まあ晴れるじゃないですか。
カラッとね。
気持ちよーく。
で、ちょっと秋っぽくなってね。
そうなんですよ。でもそれがないっていうのが、その台風の進路の影響っていうか、進路が逆側なので台風一過がないって聞いたのが結構衝撃でした。あのファミリーはどこ行っちゃったんですかね。
はっきりしないままですよね。
うん。まあ、渦の回転は結局は同じだけど、渦の、そうすると、その、進行方向に向かって、雨をたくさん降らせる方向と、それが落ちてしまって空っ風になる方向っていうのがあって、それが逆になってしまったから通り過ぎた後も雨が続くっていうような、簡単な説明があったと思うんですけど。
それもまたちょっと違う気がしますけどね。
違うの？ええー。まあ、とりあえず、本当に台風自体も多いし、進路もなんか、いつもと違うし、上陸したのも多いですよね。
そう思います。
うん。今まで、まあ、沖縄には、やっぱちょこちょこ来て上陸はしてるんですけど、本州に上陸っていうのは、1年に1回、2回程度かなっていうような印象があったのが、もう今年に何回？っていうか、毎回上陸してる気がするな。
横切りコースだからね。
うん。
平行コースじゃなくてね。
ねえ。
そうなんですよね。で、地球温暖化って言って、はい、温度が 0. 何度高くなったみたいな話をしてますけど、
うん。
温度が高くなったからって、暑くなったっていうよりは、前も話したかもしれないですけど、はい、温度が高くなると、極端な、天気が多くなるって話と、もう一つは、ほんの少しだけでも 海水温が上がると台風が長持ちするんですよね。
ああ、本当だったらもう熱帯低気圧に変わるぐらいの時期なのに、パワーがどんどんどんどん注入されていくわけですね、元気玉が。
そう、だから海面から蒸発する蒸気が多ければ多いほど台風発達しやすいので、
はい、
その海面温がある程度よりも下回ってしまうと大きくなることができなくて、で、熱帯低気圧っていうのから台風になって、温帯低気圧っていうのに変わるっていうのはじゃないですか。
はぁ、あ。
で、温帯低気圧っていうのはさっき言った、海面から活発なこう上昇気流があって、
はい。
水分が蒸発するっていうタイプは、熱帯性の低気圧なのね。
はぁ、あ。
で、前線とかがあって、
うん。
暖かい空気と冷たい空気がぶつかってできるのが、まあ、温帯性の低気圧で、うん、なので性質が変わっちゃうんですよ。
ほう。
海水温が低いと、
うん、
っていうのがあるんですけど、それが、例えば 0. 何度変わると、距離的には何百キロも遠くまで台風のまま行けたりするんだね、元気なまま。もともとじりじりとしか冷たくならないわけじゃん、うん、北に行っても。0で何度上がるってことは、結構到達距離が伸びるとかっていうのもあって、そんなのも、ほんのちょっとの気温変化というか海水温の変化でも、台風のコースが変わったりするっていう影響があるんだなって思いながら。
じゃあやっぱり、もし地球温暖化っていうものが、今回のいろいろ台風の進路であったりとか、台風の数っていうのかな、発生頻度とかに影響してるとすれば、今年だけの異常気象では済まなくなる可能性が高いってことですよね。
そうすると、だから、雨季みたいになっちゃうんじゃない？
え？
わかんないですけどね。
雨季というか台風季って感じ？
うん、その辺がね、どうなるかは想像がつかないんですけど。
それって、その気象予報士、そういう、地球規模での温暖化その他を専門にやってる人は、なんとなくもうすでに見えてるのかな。まだ発表には至らないにしても。
でも、熱帯化っていう言い方はされるんで、
うん、
そうすると寒気と雨季に分かれたりするのかなと思って。
昔っていうのかな、もうでも昔かな、ゲリラ豪雨っていうのが流行ったというか、
はい、
すごい変わった時期があったじゃないですか。
うん。
だけど、蓋を開けてみれば、もう日常化しちゃいましたよね。もうゲリラ豪雨って言わなくなったっていうのかな？
言わなくなりました。
うん。別にそれはゲリラ豪雨がないわけではなくって、もうしょっちゅう。
そう。
なので、
言
わなくなって普通になっちゃったっていうのが、今でも衝撃ですね。普通なの？ぐらいな。
で、まあ、9月になって、
はい。
秋口から、こうだんだん季節が変わってきますけど、過ごしやすい日が続くといいなと思いながら。
はあ、本当に心からそう思います。まあでも、はい、今年すごく夏が早かったじゃないですか。7月の段階で猛暑日酷暑日っていうのがあって、
うん、
っていうのが8月の今は第2週目3週目くらいですけど、もうなんかすごい秋っぽいような感じになってきた気はして、その点今までの秋がない季節感からはちょっとなんか秋が出てきたなっていう印象もあります。
いや、暑い時が暑すぎたから、
うん、
それに慣らされて秋っぽく思ってるだけなんじゃないの？
え、そうなの？
わかんないけど、
秋じゃないの？秋は美味しい季節じゃないですか、いろいろなものが。
そうですね。なので果物とかできてくる季節なので、
はい、
お団子食べる日も一応、
十五夜、お月様。
でも、十五夜は9月には来ないので、
はい。
はい。なので、もうちょっとお待ちください。
もうちょっと、じゃあ団子を、横演習で食べとけばいいのかな？
いいと思います。
はい、やったね。
で、今日は、
うん、
月の最後なので、
うん、
9月の星空のお話をしようと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
9月の天文現象をご紹介していきます。
はーい。
早速オープニングで中秋の名月は9月に来ないって言って、言いましたけど、
はい。
9月に来ます。
あら、もう訂正のコーナー？
はい。はい、まず月の運行から。
ムーン。
はい。8月の26日が満月でした。
26日が満月でした。
はい。で、9月の、新月が9月の10日。
はい。
で、満月が、9月の25日。
はい。
で、満月っていうのは、太陽と地球と月が並んで、
うん。
月齢で言うと、ま、15。
はい。
のところなんですけど、まあ、新月からスタートするんで15よりはちょっと、若いんですけれども、
はい。
新月の日っていうのが、
うん。
9月の10日。この日は、旧暦の8月1日になります。
お、夏がこれから始まりますね。
そうで、
うん。
月齢は、
うん。
新月の日は0です。
あ、そう。
で、
あ、日付は、
1だけど、
1だけど、月齢は0。
そう。で、
お、
十五夜は15日目なんで、
は
い、10日の新月を1日にして、10、11、12、13、14で数えていくんで、
うん、
15夜は24日になります。
あ、これは旧暦の15日ですね。
そうです、そうです。旧暦の8月15日、中秋の名月は、9月の24日。で、
なるほど。
満月は、さっき言った0から始まるんで、
うん、
満月が入ってるのは25日。
で、それが、その、満月になるタイミングっていう、本当のポイントの時間によっては、15日と満月の日が一緒になるかもしれないけど、今年は別ってことですね。
そうです。満月の日の方が、25日、中秋の名月が24日。
はい。
です。で、次の新月はもう10月だね。10月の9日がまた新月かな。
お、10月といえば？
10 月といえば、果物が美味しい季節。
まあそうですけどね。
はい。
その果物を食べるのは？
果物を食べるのは、うさぎ？
うさぎ？
あ、それは中秋の名月か。
あ、月って、うさぎが食べてるのは餅じゃないの？
あ、そうかもしれない。で、
はい。
ですね。太陽暦。
太陽暦、はい。
の暦を言うと、9月の1日。
はい。
が210日です。
うん、はい、夏も近づくは88で。
そう、それは88や。
夏が終わった210日？
210日はね、どっちかっていうと、台風とかが来やすいとか、
うん、
そういう感じですよね。一般的に210日っていうと。
まあ時期的にはそうですね。でも、210日って言い方をするってことは、茶摘みの時期ですか？
それは88やね。
あれ、じゃあ何するんですか、ここは。茶を楽しむ時期？
ほんとね、210日って、なんかあんまり、季節の移り管理の目安っていう感じですね。
あ、じゃあ別に、その農作業的に何かをする日とかいう感じではないんですか？
農作業的にはね、なんか、あんまり良くない日なので、災害に気をつけるようにということらしいです。
うん。やっぱじゃあ台風。
そうですね。
はあ、
立春の日を、
うん、
1日目として210日。うん、目が210日になります。今年は9月の1日。で、似たような話で。
9月の1日 ?9 月の10日
?9 月の1日が、210日。
あ失礼いたしました。はい。
そんで、ですね。 もう一つ、9月の23日の日曜日が、
はい、
秋分の日になります。
もう、え？秋？
秋分の日ですよ。
秋を分ける日。
秋分の日は昼間と夜の長さが同じで、
あれ？
これね、この話すると、うん、メールで指摘とか書くんですよ。秋分の日は昼と夜の長さ同じじゃないですよ。日の出と日の入りは、タイミングが違うのでっていう話をされるんですけど、
それは太陽の丸みの厚さの分ってことですね。
そう、ちょっとでも顔を出せば日の出で、
うん、
お日様
完全に隠れないとっていうと、
あ、そうそうそうそう、なんですけど、日の出から日の入りまでの時間と日の入りから日の出までの時間が同じっていうんじゃなくて、
うん、
昼と夜の長さが同じっていうことなので勘弁してください、
うん、まあそういうことだ。
そうなんですよ、はい、ということで、秋分の日が9月の23日で、24日が振り替休日と。
おー、休日いいね。
確かね、9月は敬老の日もあったりしてお休みが多いんですよね、
う
ん、
そうですね。え、そうすると今回月曜日が休みなのはたまたまですか？そのハッピーマンデー的な月曜日ではないんですか？
ではないと思いますけど、違ったかな。で、うん、その敬老の日の9月17日
はい、
は上限の月です。
はい。
で、月面 X が多分夕方頃に見えるんじゃないかと。一応ね、4時前後に月面 X が出ているはずです。
はーい。月面 X！
そうですね。
ってやらないのかな？
それやらないと思います。上限の月ってね、半分が明るくて半分が暗いっていうところで、その、
はい、
明るいところと影のところのエッジのところに、バッテンの影が見えるっていうのが月面 X になるので、あれ、逆だ。
ちょうど、
バッテンの明るい線が見えるんですね。
ああ、はい。ちょうどクレーターの接してるところが、すごく、なんだろう、面白く浮き上がっちゃうんですよね、そこの影と。
そう、両線と谷の関係で、X 型に輝いて見えるっていうのがあります。
ね、でも X 以外にもいろいろありますよね。
あります。 A とかなんとかいろいろあるんですけど、とりあえず X が一番メジャーで、
う
ん、
はい、
その前後に、他の文字とかも見えるという感じですかね。
はい、
はい、で、次に惑星の方ですが、
はい、
水星は9月の上旬は朝方日の出前に少し見えるはずですが、すぐに、
はい、
沈んでしまう、あ、じゃないや、すぐに、太陽が出てきて見えなくなってしまいます。
はい。
で、9月も、中旬から下旬になるともう、地球から見て太陽の向こう側に彗星が行くので、うん、ほとんど見えません。
はい。
で、金星はずっと見頃でですね、8月は、うん、結構高い位置に、宵の明星が見えていたんじゃないかと思いますけど、
うん。
なんですけど、だんだんだんだん地球と太陽の間に金星がこう入ってくる感じになります。
はい。
なので、見かけとして金星が太陽に近づいていくので、9月の上旬は宵の明星見やすいんですけども、だんだんだんだん太陽に近づいていくので、見にくくなってしまいます。要は太陽にこう追っかけるようにして沈んでいくっていう感じになります。
はーい。
はい。で、金星が一番明るい日っていうのが、
ほう、
何日だっけな、21か、はい、9月の21日
はい
には、金星が最大高度って言って、
高度、
明るく光るですね。
お、キラリンっていう日ですね。
はい、マイナス 4.6 等星。
おお。
このくらいのタイミングではですね、
うん、
昼間でも肉眼で頑張れば見えるぐらい、ただどこにあるかが分かんないといけないので、
うん、
なかなか難しいですが、 見ようと思えば見えるんじゃないかと思いますし、ただこれってね、金星は太陽の光を反射してこう明るく光るので、
はい、
なんて言ったんだろうな、地球に近いほど明るく見えるのと、太陽と、金星との関係で光ってる面積が広いほどいいんですけど、うん、これがね、なかなかこう難しいのですよ。
あ、単に、あ、そうか、待ってね、金星にはいわゆる満ち欠け月と同じように太くなったり細くなったりっていうのがあるので、まあ当然その反射面が大きければ大きいほど輝くし、プラス太陽から近い方が輝きや反射は多く、
太陽から近いというよりも、地球から金星が近いと、
あ、その対比か感謝がすごく多いっていうのの二つの要素の兼ね合いで、細くても近ければ輝くっていう感じなんですね。
そうです、そうです。で、うん、さっきも言った通り9月はだんだん、地球から見て月が太陽との間をこう隙間、太陽と地球の間を金星が通り過ぎていく感じなので、地球には近いエリアの、はい、エリア場所で大きく見える
輝きは、あ、そっか、大きく見えるから、高度は上がる。
そう。なんだっけ、そこで行き過ぎると、今度は、太陽から逆光になっちゃうんで、うん、また暗くなっちゃうっていうのがあって、9月に一度、最大高度マイナス4.6等星になります。まあ、この前後は、まあ、そこそこ明るいので、宵の明星でも、ピカッと光るのが目立つんじゃないかなと。はい。って、いう感じです。
はい。
で、他の惑星、火星。
火星。
火星は引き続き見頃でですね。
はい。
大接近に比べると、だんだん早めに火星は出てくるようになって、
うん。
内側から追い越す感じになるので、
はい。
火星は、お日様が沈んだらもう、どっちだ、南東に出ていて、夜8時とか9時に南中して、
はい、
午前0時を過ぎるとだんだん沈んでいく感じになります。
うん。
で、
まだ赤くギラッと輝いてますね。
そうですね、
はい。
で、木星がだんだん見頃を過ぎてきて、
はい、
太陽を追っかけるように沈んでいきます。なので、9月の前半だと木星と金星が近いかな。
お。
で、金星をどんどん太陽をかけていく感じ。
はい。
で、土星は木星と火星の間で、お日様が沈む頃にほぼ南中していて、午前0時頃に沈んでいくという感じになりますかね。
はい。おい。
はい。で、月と、惑星の関係ですけれども、9月の9日は月と水星が近いんですが、
うん。
さっきも言ったように水星は、太陽の向こう側にいるんで、でその次の日が新月ぐらいなんで実際には見えません。
ありや。
はい。で、どうしようかな、日付の順番に行くと、
うん、
14日金曜日に月と木星が近くなります。
はい。
で、17日の月曜日、月と今度土星が近くなります。
はい。
さっき言った木星、土星、火星って並んでるからね。
うん。次じゃあ火星ですか。
はい。で、火星は、9月の20日頃に、はい、月と火星が、再接近します。
おい。
という感じが、惑星と月の関係ですね。
うん。
はい。ということで、まだ、火星はそこそこ、大きく見えるのと、金星は明るくなります。
うん、はい。
で、木星は、見頃が過ぎてしまうので、木星の観察をしたいなと思った人は、急いで、9月中に、見ましょう。
はい。
はい。あとですね、肉眼だとなかなか見にくいんですけれども、
はい。
ほうき星、水星が、7等星とか8等星の明るさで、
7、8っていうと、まあ、基本的には肉眼では見えない明るさですね。
見にくいですね。名前は、 ジャコビニ・チンナー彗星っていう名前の彗星がある程度明るくて双眼鏡や天体望遠鏡で見ると確認できるようになってくるんじゃないかと思います。
はい、
秋から天の川に近いところを少しずつ動いていく感じで、うん、多分望遠鏡で見ないとわからないので、肉眼で探すというよりはちょっと情報を見て、
うん、
方向的には魚車座とかを、通っていくはずなので、魚車座から、双子座かなを通っていく、ところなので、その辺で今日はどこにあるかなっていうのを事前に調べてみないと見つからないんじゃないかと思います。
はい、
はい。で、9月の10日に近日点って言って、
うん、
太陽に一番近づくところに行くので、はい、ある程度明るくなると言われているんですが、それでも多分肉眼だと見つからないぐらいの明るさかなと思います。
はい、
はい。9月はそんな感じで、うん、季節の星空、
はい、
としては、秋にだんだん変わっていくので、深夜にならないうちに、要は8時頃、
うん、
とかに天の川が真南に見える感じになって、天の川が見えるってことは夏の大三角、ベガ、アルタイル、デネブ、
うん、
もう皆さんコト座のベガ、ワシ座のアルタイル、白鳥座のデネブっていうので、覚えていただけると、もう何回もそれ言うしかないんですけど、それで覚えていただけると、はい、夏の大三角が、覚えられるんじゃないかと思います。
はい、比較的ね、やっぱり耳にしやすい言葉ではあるので、
うん、
覚えやすいとは思いますけどね、
うん、結構聞くことが多いんじゃないかと思います。
はい。
そして春の星座は、見えなくなって、アルクトゥールスとかそっちの方の、星は西の方に行ってしまいます。で、夏で、特徴的なサソリ座とかも、地平線の下に隠れちゃう感じになってきてしまいますね。
はい。
一方で、南の空で見やすいのはさっき言った、ほぼ真上に、コト座、ワシ座、白鳥座で、一応間にはね、小狐座っていうのがあるんですけど、よくわかんないと思います。
小狐コンコン、
そうですね。で、南の空は伊手座、ヤギ座、水亀座っていうのが、出てくる頃になるかな。
はい、
そんな感じで、あとはね、秋の四辺形っていう、
うん、
ペガスス座とアンドロメダ座の間にできる、四角いのが見えるんですが、はい、これは確認がなかなか難しいんじゃないかと思うので、とりあえず
一等星が一個だけでしたっけ、
確かそうなので、
ね、
夏の大三角が日暮れ直後から見やすいので、そっちを探して、はい、そこから追っかけるといいんじゃないかと思います。
はい、う
ん。あと北の空はですね、カシオペア座とかが、出てきて、大熊座、
はい、
北斗地星ですね、はちょっと低めかな。
はい。
ただ夏に比べて、涼しくなってくると湿度が下がったりして、うん、星がね、冬だとすごくキラキラする感じがすると思うんですけれども、
はい、
そんな日が増えてくるんじゃないかと思いますので、
じゃあ寒すぎず暑すぎずで、まあで、まだ夏のキラキラした一等星も残っている時期ではあるので、うん、実は星空観察にはいい季節ってことですね。
9月までは、
うん、
さっき言った、頑張れば金星が見えて、木星が見えて、火星が見えて、土星が見えて、あれ順番違うかな、うんうん、っていうのがあって、季節的に天の川のところの夏の大三角が夜更かししなくても見えて、
はい、
だんだん夜が長くなるので、
はい、
星の観察をできる時間が増えてということで、星の観察に今年の9月は結構向いてるんじゃないかと思っています。
はい、
はい。そんな感じで星空の案内をしてまいりました。8月は台風多かったけど、9月もどうなるか、
どうなるんですかね。まああまり
来てほしくはないですが、
来たとしても、本州ね、日本のところはスルーしてもらいたいな。
うん、ただ一方でね、全然雨が降らないと、また、ダムの水がなくなったりとかっていうのがあるので、やっぱりこう、適度に降って、 適度に晴れてほしいなと思っています。
はい。
はい。ということで、今回も、星空の案内をしてきました。毎日毎日ね、私なんか会社帰るってか、会社を出ると暗くなってることが多いので、そこで星の確認とかをするので、たまに晴れてるかどうかなっていうのを、夜確認して星を見る癖をつけるといいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。ということで、お月見の日もあったりするので、
ぜひいいですね。
9月は、星を見てみてください。
はーい。
はい。ということで、ちょっと早いですが、この辺にしたいと思います。そんなエリガの時間では皆様からのメールをお待ちしております。メッセージやリクエスト、質問、あとは、星を見たよっていう報告などでも全然構いません。何でもメッセージをください。メッセージの送り先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。こちらのメールアドレスに送っていただくか、そんないプロジェクトの、ウェブサイトから、そんない理科の時間のアイコンをクリックしていただくと、番組のエピソード一覧というのかなが出るので、そこの右側にもフォームがありますので、そちらからお送りください。で、フォームから送っていただくときにはね、メールは届くんですけれども、例えば、写真の添付とかはできないので、写真とかを一緒に送っていただく場合には、メールアドレスに写真添付で送っていただけるといいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。で、そんなプロジェクトというグループでは、私たちの今やっているそんな理解の時間のほか、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの、いくつかの番組を配信しています。ぜひ、ポッドキャストアプリか、ウェブサイトの方で、聞いてみてください。あとですね、Twitter での情報発信、YouTube での番組配信なども行っておりますので、そちらにも遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑い暑いと言っていた日がだんだん、急に寒い夜とかね、増えてくるので、また体調崩さないように、皆さん健康に気をつけてお過ごしいただければと思います。ということで、そんなエリカの時間276回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。